次のユニットは、まあ、夢の実現だよね。だからそういう意味では実際の生き方人生みたいな話になるのかもしれないけども、じゃあ夢って何ですかってことだよね。もちろんドリームとゴールっていうのをコーチングではあんまり分けて考えないんだよね。ただまあ概念的には皆さんそれぞれ違って捉えるかもしれないけど、でも夢って言った時はゴールと言ってる時ほど言語化されてなくてもいい感じするでしょ。だからゴールというよりは夢って言い方がいいと思うけど、実際は同じものなんだけど、ゴールって言い方はなんかしっかりと言語化しなきゃいけないような、そういう感覚あるよね。でしょ、俺の君のゴールは何ですか。いや、戦争と差別をない世界を作ることっていうのは言語化されるわけで、でも夢って何ですかっていうと、お夢なんかこんな感じみたいに、こんな世界って言ってもあんまり言語化上手にできないような感じだよね。だからってことは夢という言葉の方がゴールという言葉よりもちょっと抽象度が高い概念なのかもしれないけど、ただ実際は抽象度の高いものもゴールって言えばゴールなんだから、そういう意味で本質的にはゴールと夢は同じ意味合いで使っていいと思うけども、ただまあここでは抽象度が高いという大前提で夢っていう感覚を使ってほしいんだけど、そうするとまず夢を持ってないといけないってことだよね。いつもそうだよね、ゴールを持ってないといけませんよ。だってコーチングのシステム、ルーターシステムの基本だよね。ゴールがあってから認識が生まれるっていつも言ってるよね。ゴールが設定されて初めてものが見えるわけだよね。それはスコートーマの原理だよね。だからゴールが設定されてなければ物見えないわけであって、実際ゴールが設定されてない人は生きてる必要ないわけだから、ゴールを達成しちゃった人もしくは諦めた人は1年6ヶ月以内に死ぬのよっていう、実際のルーターイストアメリカのどっかの役所が取った統計がそういうのあるよっていうのはどっかで紹介したことあると思うけど、そういった意味でゴールが我々は常に持ってなきゃいけないっていうことだよね。ただしステータスコーを徹底的に維持するっていうのも、ステータスコーということを徹底的に自分が認識してるんであれば十分ゴールになれるかもしれないのね。それってなんか官僚みたいな人だよね。でもそういう人も天下りを繰り返してる間は生きてるのかもしれないけど、本当にそういったステータスがなくなった時は1年6ヶ月死ぬんだろうなとか思うけども、でその時の意味合いでのゴールというのもさっき言ったように夢という言葉と本質的には同じなんだよね。ということは夢は持ってなきゃいけませんよっていう意味合いで捉えるとも全く同じだけど、ただやっぱり言葉の中で夢っていうのはもうちょっと漠然としてていいんじゃないかっていうふうに俺は思ってるのね。だからこのメソッドの中ではゴールというふうに言った時はどちらかというと言語化できるような抽象度の出来事をゴールの未来のあるべき姿をゴールと呼んで、あんまり言語化しづらい漠然としたこんな感じみたいなのを夢っていうような感じで使い分けてみたいなと思ってるんだけど、でどちらも同じであっても構わないんだよね。ただし夢といった時はすごく言葉にしづらいぐらいのレベルでいいと思うんだよね。逆に言うと夢といった時にはじゃあ何がちょっとゴールと違うかっていうと、すごくなんていうのかな、言語以外の情報が豊かであってほしいのね。実はゴールもそのリアリティを上げていくためにはコンフォートゾーンという概念を使って、コンフォートゾーンに対していかにリアリティを作っていくかっていうことをやるわけだ。ゴールの達成の前提となる世界はコンフォートゾーンというわけで、それの臨場感があれば勝手に動いて、そっちに動いちゃいますよ現状からっていう言い方してるよね。ただこの場合の夢というのはその夢そのものの臨場感をもう少しコンフォートゾーンのように体感を伴う、もう体感自体も物理的な体感だけじゃなくていいのに、情報的な心まで含めた意味合いでの体感みたいなね、そういったものを伴うっていう感覚で夢っていうものを少し定義していきたいのね。そうすると一番いい夢はそうすると自己矛盾的に聞こえちゃうと困るんだけど、それはこの21ニットの中で説明してから自己矛盾になってないってことを先に宣言しとくけど、一番いい夢の実現方法というのは今が夢が実現されているということが一番いい夢の実現方法だよね。わかる？今という現状が夢のまんまですっていうのが一番いいよね。ちょっと待ってください、それってコーチングと矛盾してませんかでしょ。現状にいかに不満を持つか、 いかに現状に不満を持つか、なぜかというとゴールのコンフォートゾーンとずれてるから、だからコンフォートゾーンに動いていくっていうことを一方で言ってながら、一番いい夢の実現法って今が夢の世界だよねちょっと待って、それって超自己矛盾じゃないですかって言われると思うんだけど、それは自己矛盾じゃないとよというのをこの21ユニットの中でだんだん分かっていってもらわないといけないんだけども、ただまあ最初にその感覚を伝えておくとすぐに分からなくていいかもしれないけど、今いる自分の目の周りの世界というものがゴールがちゃんと設定されていれば、ゴールが先、そして認識が後でしょ。ということは、ツコトーマの原理で今目の前で見えてるものは全てゴール達成に必要不可欠なものしか見えてないってことになるわけでしょ。それがコンフォートゾーンの原理だよね。でしょ。もちろん大前提としてはちゃんとゴールが現状の外側に設定されている。そしてそのゴールを達成するのに必要不可欠な状況だよね。それがコンフォートゾーンとして自分がちゃんとアファメーションなどを使って臨場感豊かに感じられることができる。その二つが出来上がっていると、今目の前に見える世界は全てゴールを達成するのに必要な情報であり、必要な存在が目に見えてるわけでしょ。ってことは、それって全てはゴールの世界じゃない？そういう言い方をすれば、夢というのは、夢を実現する理想的な方法は目の前の世界が夢が叶った、もしくは夢そのものということが理想だよねといったことは本質的には矛盾してないでしょ。そこはなんか言われると煙に巻かれたような気がしますっていう人はもうちょっとユニットを先まで進めてって聞きながらね理解してってほしいけど、でも分かってる人はコーチングなんかの勉強してる人はもうその通りというふうに思ってくれてるかもしれないけど、そうでしょ。もう一回言うよ。ゴールを設定するというのはまず最初に西洋的な意味合いでのいわゆるコーチングという枠組みの中での説明よ。まずはね、その中でのゴールを設定するというのはまずは現状の外に設定しないといけない。当たり前だよね。現状に設定したら現状維持するんだから、ゴールの達成もあったもんじゃないわってことでしょ。現状の外側にゴールを設定する。その時の外側というのは少なくとも体システムなんかでは何らかの構造的な要因があって現状じゃ達成できないことっていうことだよね。自分の会社の社長はそれはゴールにならないのよ、ステータスコーなのよってことでしょ。理想的な現状になっちゃうわけだから、だからそうじゃないものだよね。だから会社だったら会社は退職しないとなれないようなものしかゴールになれないっていうのをいつも言ってると思うけど、そういう現状の外側にゴールを設定する。ゴールはある程度抽象化されてるわけだから、そのままじゃ臨場感は上がらない。俺が言ってる世界の戦争と差別がない世界って言ってもどういう世界か臨場感ないもんね。当たり前だよね。だってそれ10年後だったら10年後の世界なんか分かりませんってことじゃね。日本ないかもしれないし、まあ、あると思うけど、でしょ。という意味でそこに臨場感を出すのは難しい。でもそのゴールを達成するのに不可欠な状況、そして不可欠な自分の姿だよね、エフィカシーだよね。それを自分でリアルに感じることができるわけだ。それをリアルにしていく方法がアファメーションですよってことはいつも言ってるわけだ。ってことはそういうコンフォートゾーンを常に感じなさいと言ってるわけだから、それを感じていることがちゃんとできているんであれば、目の前に見えている世界はコンフォートゾーンの中しか我々は見えないわけだから、スコトーマの原理で。ということは夢を叶えている世界になるわけだ。だから自己矛盾じゃないですよっていう言い方をしてるのね。だから俺の言ってることは、トマビチ式というのはすごく東洋的な方法論、ズバリ言うと密教的な方法論って言ったかもしれないかもしれない。そういう方法論だけど、同時に俺が代表やっているアメリカ式のコーチングと矛盾はしないのね。一見ちょっと聞くとしてるように感じるだけで全く矛盾はしてませんよってことね。ただしこの今回の教材プログラムはルーターエスプログラムの教材ではないのね。だからそれについては語ってないわけね。語らないけど、ただ矛盾はしてませんよっていうことはこうやって確認をしたいだけの話ね。じゃあもう確認はできたとして、じゃあそういう時のじゃあ夢を自分が見ている感じている実現している人生っていうのはどういうことなのということは、今度は漠然と非言語的な意味合いね、漠然と非言語的な意味合いまで含めて、俺はこうなったらすごいな、成功者のマインド訓練でやったよね、こういうふうなものが俺のバロメーターですよってことでしょ。そのバロメーターとなる俺はだよ。だから世界の記事はどうでもいいってことよ。金融資本主義の金であろうがなかろうがどっちでもいいってことね。俺はこうなったらすごいなという、そういう一つの基準を持ち、 もちろんそれを俺は実現できると確信しでしょ。そして明らかにそれが今俺は確信実現できているに違いない。できているってのは目の前になくたっていいってことよ。できている最中ってことよ。ヤフオクでオークションでやった、オークション終わったって言った時にお金を振り込みましただったら、もうそうやってまだ届いてなくても宅配が届くまで何日の話であって、それは持ってると同じってことでしょ。もちろん法律上はきっともう自分に所有権移ってんだろうし、そういう意味合いね。だからまだ時間が経ってこないから待ってるわけでしょ。時間は未来から過去に流れてるっていつも言ってるよね。待ってりゃ勝手に未来やってくるわけだ。でもそのやってくる未来はヤフオクで落として振り込み終わっちゃったみたいなのと同じで、あと2日3日経ちは必ずやってくるっていうことね。そういう意味ですでに自分のものでしょ。そういう意味合いよ。だから目の前にある世界は、俺は漠然とした意味合いでいいから、俺が一番嬉しい状態が、全てのものが一番いい状態、わかる？自分なりの成功のバロメーターが徹底的に満たされただよね。でそれは別に一つの基準じゃなくてもいいのね。複数でいいわけだけど、それらが徹底的に満たされた状態だよね。それがまさに夢が実現した状態でしょ。でその夢が実現した状態は、あたかもヤフオク落として振り込んじゃいましたみたいな、あとは待つだけだよね。あとは待つだけのような状態で、イコールもうすでに達成されてると同じでしょ。それが目の前に広がってますよ。あとは待つだけですよ。そういう、ま、生き方、それが夢の実現をしていく生き方なのね。ちょっと待って、じゃあ待つだけなんですかって。いや本当そうだぜ。もちろんそれは西洋的なコーチング的な枠組みだと、無意識がそのように勝手に動いてくれるからといろんな説明をするけど、それは説明の原理であって、それは俺はもうちょっと、だから密教的とか東洋的って言うわけだけど、本当に心から自分が確信をして臨場感が徹底的に上がったものは目の前に現れるっていう、それってオーストラリアで始まった引き寄せさんたちと同じような言い方ですか？ちょっと違うと思うけど、そういうふうに思っていただいても構わないと思うけど、徹底的に臨場感が上がってリアルに感じているものは目の前に本当に存在しちゃいますよという流派なのね。だからそれが幸せな生き方であれ、幸せな人生であるわけ。ただしそれはやっぱりタイムラグはあっていいわけね。未来は未来から時間が経って現在になって、現在が時間が経って過去になるっていう、時間は未来から過去に流れてるわけだから、その未来は俺はもう選択しちまったぜっていうことでしょ。そうでしょ。ヤフオクで落とし、さらに振り込みを終わらしちゃったぜってことは、未来は選択しちゃったわけでしょ。あとは待ってるだけだよね。もちろん途中で事故があるかもしれないし、いろんなことがあるから、臨場感をどんどん上げていかないと、より確実にはやってこないかもしれないけど、でもまず間違いなく確実に選んじゃったよってことでしょ。でそういった世界が目の前に広がってますよ。それが私のコンフォートゾーンですよ、でしょ。っていうことは、嫌でも幸せじゃない？わかる？で、ヤフオクだったら、たくさんあるうちのどれか自分の財布に渡して落とせちゃった、それでも嬉しいやとかもしれないけど、それが人生の中で一番欲しいやつが落とせちゃったでしょ。自分なりのバロメーターで、隣の人どうでもいいんだよ。俺はライカの50年代レンズを落とすけど、君は何でもいいよ、新しい電卓を落とす、それでも構わないってことでしょ。それぞれ違っていいわけで、それは最初に確信してなきゃいけないわけだよね。自分が確信して、そして自分がそれを選ぶことができる。です、もちろんそういう能力があるっていうことを確信した上で、方法論はあとユニットの話だから、まだいいとして、でそういった中でそれがすでに手に入っちゃったよ、もうすでにヤフオク落とし振り込み済みですよっていう意味合いで、あとは時間が経つだけ、要するに未来がやってくるのを待つだけという見方で、目の前の現実世界そのものね、目の前に映っている世界ね、自分の周囲の全ての出来事ね、他の人だったら、なんであんなの嬉しいんですかって言われることまで含めてよ、そういったものは他の人にとっては嬉しくない出来事かもしれないけど、いや俺にとって嬉しいからでしょ。交通事故にあったのになんであんなの喜んでるんですか、いやだって俺にとって嬉しいからってことでしょ。自分に起きている、目の前で起きている全ての出来事が、未来確実にやってくる自分の夢の実現している世界を約束した、そうだよね、その現れであるっていうふうに認識できるってことね。 これがものすごく重要な出来事ですよ。ものの考え方ですよ。これが夢実現である幸せな人生の生き方っていうふうに感じてもらったらいいってことね。そこはわかるよね。もちろんこのこういう生き方が西洋的なそのゴール設定とコンフォートゾーンと考え方と矛盾しないっていうのも分かってもらったと思うし、そうでしょ。それでいわゆるオーストラリア引き寄せ的な論理に似てますよって思ったら、まあそれは構わないし、もちろんこれは東洋の伝統でいうと、まあ、釈迦まで遡るようなまさに縁起の思想であるっていうことだよね。まあ有識の思想であるかもしれないけど、まあ、詳しい人には有識っていうのは保守宗的アートマンのアプリより性を認めてるから、それ有識って言い方はしないよって言ってるのはなんとなく知ってる人は知ってるかもしれないけど、知らない人はそれ置いといて、だ中間的って言った方がいいのかもしれないけど、少なくとも心が生み出してるって意味合いではそうだよね。でそういったその世界観というものが東洋的な大前提であって、でそれの本質は目の前の全てよ。他の人だったらなんでそんなことであなた喜ぶんですか、あなたそれって絶対喜ぶことじゃないじゃん、普通悲しむことじゃないですかって言われてることまで含めて全てラッキー最高と思えるっていうことでしょ。でそれバカじゃないの、そうなのよ。他の人にバカと思われちゃうぐらい本気で幸せだっていうことね。つまり今生きている目の前にあるもの、周囲にある出来事、全てが最高嬉しいよ。それが最高夢実現している世界そのものなのよ。もちろん時間が経ってばもっとすごい本物がやってくるわけだけど、もっとすごい本物が宝くじに当たっちゃった時みたいなもんだよね。宝くじ当たったーって何度見直しても数字当たってる。でこれは10億円の宝くじだった時に、でもまだ銀行口座に10億円振り込まれてないんだけど、振り込まれた時嬉しいけど、すでに当たった時が一番嬉しいわけでしょ。やったぜでしょ。それはそうだよね。当たって条件振り込まれない方が頭くるけど、振り込まれるのは当たり前だって、あとは時間の問題じゃない。もちろん10億円が自分の預金口座に印刷したらゼロがズラズラズラって並んでてみたら嬉しいと思うかもしれないけど、一番嬉しいのは宝くじ当たったーっていう時が一番嬉しいわけでしょ。でしょ。だから確実にやってくる未来が達成された時はもちろんやってくればもっと嬉しいかもしれないけど、でも振り返ってみると本気で一番嬉しかった時は宝くじ当たった時じゃんっていうふうにみんな言ってくると思うんだよね。でもよりリアルなのは実際数字が振り込まれただけじゃなく引き落として現金が積まれた時かもしれないし、それはその未来の中のリアリティがさらに現状の臨場感を上げてくれるのかもしれないけど、ただし本気で嬉しいのは宝くじ当たったーっていう時は嬉しくないってことだよね。それが今目の前にある全ての出来事が宝くじ当たったーってことだぜ。だから他の人にとってはなんでそんなことがあなた喜ぶの、普通それ喜ぶことじゃないですが、え、でもすごいじゃん、当たったーっていうふうに喜ばれる、そういう生き方ね。それがまさに夢を実現していくってことね。だってそれは宝くじに当たってんだもんってことだぜ。それを当たってんだもんって確信できるリアリティを持てるということが、まさにまず一番はその基準のバロメーターが自分で決められている。そして自分がそれを手に入れることができるという、まさにエフィカシーでね、それを持っているってことでしょ。そしてそれは物の考え方という抽象化したレベルではなく、心からそういうふうに感じてるっていうことね。それは本当に宝くじ当たったら心から当たったって嬉しい。10億当たっちゃったでしょ。で、それは当たった時に嬉しいんであって、10億円の振り込みを確認した時も嬉しいけど、それまで待たなくてもいいってことでしょ。それが皆さんにとっては今目の前にある現実よ。単純に言うと今皆さんはこの CD を聞いてくれているわけだから、この CD を聞いている今、この音を聞いているこの瞬間がやったぜ当たったぜ最高の宝くじ当たったでしょ。それは10億円ごときじゃないってことでしょ。皆さんの一度しかない人生の最高の夢が実現している、その宝くじに今当たったっていうこの瞬間が今この話を聞いてくれている時ですよっていうことだよ。でしょ。でそれがごく当たり前な生き方として感じられる、それが俺は夢実現の生き方であり幸せな人生生き方であると思ってるわけね。そして最初言ったように、それは決して最新の脳科学まで含めた意味合いでの近代的な現代的なコーチングの理論なんかと見ても全然矛盾してないどころか、ますますそれが正しいというふうに感じられるっていうことだと思ってもらってるわけね。あとはそういう生き方を本当にできるかだよ。本当に宝くじ当たった時当たったっていうのはたやすいけど、交通事故に当たっていててて って言ってる時も当たったって言える人生が送れるかっていうことね。その人たちがまさに 本当の意味での成功者であり、本当の意味の夢実現をしている人というふうに俺は思ってますよってことね。じゃあトレーニングにしようか。